僕がなおこの問題を心の内で計りにかけていると、ハンサム馬車がプライオニロッジに乗りつけて紳士が一人飛び降りた。非常にハンサムな男で、浅黒く、わし鼻、口ひげ、明らかに聞いていた男だ。ひどく急いでいるらしく、御車に待つように叫び、すっかり勝手を知った者のようにドアを開けたメイドの横をかすめすぎた。彼は30分ほど家にいたが、今の窓から行きつ戻りつ興奮して話し、腕を振り回す彼が垣間見えた。彼女は全く見えなかった。間もなく彼は前より一層慌てふためいた様子で現れた。馬車に上がり込むとき、彼はポケットから金時計を引っ張り出し、真剣に見つめ、思いっきり走らせてくれ。まずリージェント街のグロス&ハンキー、それからエッジエア街のセントモニカ教会へ、20分で行ったらハンギニーだ、と彼は叫んだ。馬車が行って、後を追った方がよくはないかと考えているところへ、素敵な弾道馬車がやってきた。コートのボタンをやっと半分かけ、ネクタイは耳の下という御車だったが、バグの金具はすべてバックルから突き出ていた。それが止まらぬうちに彼女が玄関のドアから飛び出して乗り込んだ。僕にはその時ちらっとしか見えなかったが、彼女は美しい女で、男がそのために死にかねない顔だった。セントモニカ教会よ、ジョン。彼女は叫んだ。20分で着いたらハンソブリンよ。これは全く逃すわけにいかないからね、ワトソン。走って追うべきか、弾道の後ろに捕まるべきか比較しているところへ、通りを馬車が来るじゃないか。御車は何ともみすぼらしい乗客を二度も見直したが、僕は文句を言わさず飛び乗った。セントモニカ教会、僕は言った。20分で着いたらハンソブリンだ。12時25分前、もちろん何が行われようとしているか明々白々だった。御車は飛ばしに飛ばした。僕もあんなに飛ばしたことはないくらいだが、彼らは僕たちの前にそこについていた。僕が着いた時には、馬車もランドーも玄関の前にあり、馬たちは湯気を立てていた。僕は払いを済ませ、教会の中へと急いだ。そこには僕が追ってきた二人と、どうやら彼らをいさめているらしいサーブリスをつけた牧師のほか一っ子一人いなかった。三人とも祭壇の前に固まって立っていた。僕は教会に立ち寄った暇人なら誰でもするように、側楼をブラブラしていた。突然驚いたことに、祭壇の三人がこちらへ振り向いて、ゴトフリー・ノートンが僕の方へ懸命に走ってきた。ありがたい、と彼は叫んだ。君でいい、来てくれ、来てくれ。一体何かね？僕は尋ねた。来てくれ、君。来てくれ、ほんの三分、さもないと法的に無効になってしまう。僕は引きずられるようにして祭壇まで行き、何が何だかわからないうちに耳元でささやかれた応答の文句をもぐもぐ言い、全く知りもしないことを保証し、総じてみれば未婚夫人アイリーン・アドラーを独身男性ゴドフリー・ノートンに固く結びつける手伝いをする羽目になったのだ。すべてはあっという間に過ぎ、一方では紳士が、反対側では夫人が僕に礼を言い、また正面では牧師が僕に微笑みかけていた。僕の生涯で最も馬鹿げた立場に立たされてしまったが、さっき笑い出したのもそれを考えたからだ。どうやら彼らの許可証に多少略式のところがあり、牧師が誰か立ち会い人なしには彼らの結婚式を行うことをきっぱりと断り、そこへ幸運にも僕が現れて、花婿が付き添い人を探しに町へ打って出なければならないところを救ったということらしい。花嫁が僕にソブリン金貨をくれたので、記念として 時計の鎖につけて身につけるつもりなんだ。まったく予期せぬ事態の展開だね、と私は言った。それで？それからどうした？
そうだね、僕の計画は極めて深刻に脅かされていることが分かった。二人がすぐに出発する可能性もありそうだったし、そうなると僕の方も極めて迅速に精力的に策を講じる必要がある。しかし、教会の戸口で彼はテンプルへ、彼女は自宅へと、馬車に乗って彼らは別れた。離れる時に、
いつものように5時に公園に走らせます、と彼女は言った。
それ以上は聞こえなかった。
彼らは別々の方向に走り去り、僕は自らの下ごしらえをするために立ち去った。
どんな？
コールドビーフを少々、ビールを一杯。とベルを鳴らしながら彼は答えた。